山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週も山梨大学に在学中の学生にお話を伺っています。先日、私東條がキャンパスでお話を伺ってきた模様をお聞きください。では自己紹介をお願いします。
はい、山梨大学工学部2年の望月拓司です。本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。望月さんは身長が高くてイケメンでいらっしゃいますね。
いや、そんなことない。身長は高いですけど。
180センチ超えてるっていうお話があって、はい、羨ましいななんて先ほどお話してたんですけれども、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、望月さんは工学部に所属されてるということなんですが、普段はどういったことを学んでらっしゃるんですか？
僕は工学部の中のメカトロニクス工学科に所属してまして、機械と電気と情報の分野の方を幅広く、特に専攻とかないんですけど、幅広く学ぶような感じになってます。講義の内容としましては、運動力学とか、あと回路設計とかプログラミングなどを学んでます。
はい、今授業を受けていて特に好きな講義とかって何かありますか？
やっててちょっと楽しいのはマイコンの制御とか、ちょっと授業でやったりしてるんですけど、楽しいですね。はい、
やっぱりこうプログラミングだったり、何かこう機械を動かしたりとか、そういうことを好きなんですか？
そうですね。
そんな中で今日詳しくお話を伺っていくのが部活動のお話なんですけれども、はい、何部に所属されてるんですか？
学生フォーミュラ部に所属してます。
はい、学生フォーミュラ部ということなんですけれども、どんな活動をしてる部活なんでしょうか？
毎年開催される学生フォーミュラ大会に出場するために、まずそのマシンを設計して製作して、で本番実際に走らせてるような部活になってます。
はい、今マシンの設計ってお話出てきましたけれども、このマシンっていうのはレーシングカーみたいなイメージでいいんですか？
そうですね、すごい本格的なわけではないんですけど、ちょっとカートの上位互換みたいな感じのマシンになってますね。
今部活動何人で活動してるんですか？
1年生で4人、2年生で4人、3年生であと少し、4年で少しというか、感じになってますね。
学生フォーミュラ部っていうのはこう全国的にその大学とかで見てみて多いんですか？それともあるのって珍しいんですか？
そう、工学部があるような大学とかですと、
はい、そうなんですね。ではなぜ学生フォーミュラ部に入部しようと思ったんでしょうか？
まず自分自身その自動車についてすごい関心があって、でその自分たちでその設計をして、でマシンを実際走らせるっていう活動にすごい魅力を感じて、でその実際その部活動見学で部室に行って実際のマシンを見た時に、その完成度に驚いて本当にすごいと思ったんで、入部してやってみたいと思いました。
自分でも実際に作ってみたいなと思われたんですね。はいはい、実際に入部していかがですか？
いや、もう本当にまずその感じたことっていうのが、部員が皆さんすごいしっかりしてる人が多くて、
はい、
その学業の面でもそうなんですけど、まずその車を速く走らせたりとか、あと車の構造仕組み的な面ですごい知識が皆さん豊富なので、本当に入部してから勉強になることがとても多いですね。なんですけど、その実際に作業をしてみると、その部室もすごい広いわけではないので、作業はそんな最適な環境が整っているようなわけではなくて、もちろんその溶接とかするんですけど、そのたんびにそのマシンを外に、物質の外に出さないといけなくて、で物質がその課外活動棟の一室なので、車を動かしているときに物質のその廊下を汚してしまったりとかしちゃうので、ちょっと他の課外活動等で活動している人たちにちょっと迷惑かけてしまったりとかありますね。とりあえずその部室の中で溶接するって結構危ないんで、一体その活動等の外に出して溶接したりだとか、あとエンジンかけたりするときも自分たちで手で押して動かすっていう感じですね。
さあそんな中で、まあ、活動してらっしゃるということですけれども、何か学生フォーミュラ部で目標にしている大会とかってあるんですか？
大きな学生フォーミュラ大会が毎年9月にあるので、まあ、そこで走らせることを目標にしてますね。
うん、
まあ、その大会に向けて、まあ、大体早くて3月から遅くても8月頃まではマシンを、まあ、実際に作って、でその直前までは完成したマシンをスポンサー様の敷地で走らさせていただいてます
ね。あ、そうなんですね。大体じゃあ半年ぐらいかけて作って。
そうだと思います。
大会ではどういった審査が行われるんですか？
まずその大会の審査項目っていうのがあって、まあ、大きく分けて2つあるんですけど、まあ、1つが動的審査、まあ、実際に走らせてそのマシンの性能を審査するものになってまして、でもう一つが静的審査。こちらそのマシンのコストとか、あと実際そのマシンを、まあ、自分たちが起業という体で実際にその売るってなった時に販売戦略とかをプレゼンテーションする、そういう審査をやってますね。静的審査は昨年の大会は、コロナとかの影響で大会前にオンラインで行われて、まあ、大会当日は全国から大学が集まって、まずその車検を通すところから、まあ、実際そのレギュレーションもあるので、それに通らないとまずその走らせることもできないので、まず車検を通すことから始めて、まあ、実際車検に通ったら実際走らせて、まあ、動的審査に移るような感じになってますね。
このこう車検っていうのもなかなか通すのは大変なんですか？
そうですね、まあ、なかなか一発では受からない、ほぼ受からない、
ね、そうなんですね、はい、そこからじゃあ修正をするんですか？
そうですね、修正をして、まあ、時間もその5日間あるんですけど、大体その最初の2日間くらいで、まあ、車検のその時間が決められてて、
はい、
あまりゆっくりはできないような、
はい、あ、じゃあその期間内にやはりこう車検通って審査にまで行かなければいけないというところなんですね。
はい、
あ、まあ、そういった中でいろいろなエピソードあると思うんですけれども、はい、印象的なエピソードってありますか？
まあその車検は、まあ、一発ではなかったんですけど、まあ、ちゃんと通って実際走らせて、でその動的審査の一番最後の長距離といいますかを走るんですけど、うん、まあ、その直前でエンジンがかかんなくなってしまって、で本当にちょっとその時はもうみんな絶望したような感じになってましたね。
そこはその後どうされたんですか？
まあ、その実際にその、まあ、まず原因究明からやって、うん、でまあそのマシンちょっとバラしたりとかして、まあ、実際その原因が分かって、でそのパーツをどうしようかっていう話になって、まあ、予備もないので、まあ、他の大学さんで同じパーツを使ってる人がいないかっていうのを探して、
はい、
でまあ、実際そこで使ってる大学さんがいたので、まあ、そこから譲ってもらって、で急いでつけて、で他のバラしたパーツも急いでつけて、で再車検をしないといけないんで。
あ、そうなんですか。
はい、もう一回そのバラしたところを車検、まあ、車検員の人に見てもらって、でそこで実際通って最後の審査に行ったという感じですね。
じゃあ無事にこう一通りの審査を受けることができたんですね。はい、あ、なんかちょっとハラハラしちゃいますよね。
もう本当に本当にハラハラしましたね、当日は。
いやでも今お話聞いててドラマがあるなと思いました。はいはい、さあそしてそんな中ですけれども、学生フォーミュラ部の魅力って何でしょうか？
僕が思う魅力が、学生が実際に設計をして制作をしているので、その大会で参加している、まあ、いろんな大学さんのマシンはそれぞれ本当個性があるところは魅力だと思ってます、ね。
うん、
具体的にはそのフレームの形だったり、まあ、そのマシンの形だったりとか、そのエンジンも大学によってその使っているものは様々なので、まあ、他の、まあ、実際大会で他の大学さんが走っているところを見ることができるんですけど、まあ、それをまあ見るだけでも本当面白いですし、まあ、その大学さんのマシンを見て、まあ、自分たちの設計に影響したりすることもあるのが魅力だと思っています。
それぞれ個性が出てるわけですね。
はい、
はい、さあ今後ですけれども、今年の大会の予定というのは何か決まってるんですか？
昨年の大会で一応エンジンカーも製作が終わっ して、まあ、今年から、電気自動車の方で出場することが決まってますね。
はい、
はい、
電気自動車ですか。
電気自動車です。
これ初めての試みですか。
そうですね、今年から初めてです。
電気自動車だとこうならではの難しさとかってあるんですか。
そうです、もう本当にエンジンがそもそも、まあ、モーターになって、まあ、そのマシンのレイアウトといいますか、エンジンの代わりにモーターと、まあ、モーターを制御するものとかいっぱい載せないといけないので、うん、まあ、当然バッテリーも載せないといけないので、はい、本当に設計がゼロから力変わっているっていう感じです
ね。ガラッと変わるんですね、はい、うん、でもその分新しいことにチャレンジするワクワクもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、でも本当にわからないことだらけなので
、
不安と、まあ、ワクワクとで、まあ、本当に、まあ、不安の方が勝ってるんですけど。
そうなんですね、はい、いやぜひ楽しみながら頑張っていただきたいなと思います、
はい、
では学生フォーミュラ部の部員としてぜひですね、はい、山梨大学を目指している高校生の皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、まあ、その工学部を、まあ、目指している人ならば、工学部で実際勉強したことを、まあ、部活動で生かすチャンスも生まれますし、まあ、工学部でない人も、まあ、その新しい世界というか知る機会になると思いますね。まあ、実際その、まあ、部員の中でも自動車とかバイクとかが好きな人が多いんですけど、うん、まあ、入部前まで全く本当に興味がない人も中にはいるので、
うん、
車とかまあ知らなかったけど、まあ、新しい世界とか知りたいとか思っても全然入部してからでは大丈夫なので、少しでも気になった人がいるのであれば、まあ、ぜひツイッターとかインスタグラムで、まあ、DM とかで、まあ、まあ、ぜひ声をかけてください。
はい、山梨大学学生フォーミュラ部のツイッター、そしてインスタグラムがあるんですね。
はいはい、
分かりました。気になった皆さんぜひチェックをしてみてください。ということで望月さん、今日は非常に面白いお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回は工学部2年生望月拓司さんのインタビューをお届けしました。車好きのディレクターとも話が盛り上がっていましたよね。お話聞いていて、設計して、そして作って、さらに車検を通すっていうところもやるんだと思ったらすごいことだなと思いましたけれども、こういったものを作り上げていく作業っていうのは将来にもつながっていくでしょうね。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。